では後半のトークといってもまた麦子が一人で喋ってますけどね、喋ってるとなんかケラケラと笑えるんですが、そうするとなんか緊張がほぐれるんですが、一人で喋ると緊張します。で来週麦子は、来週の土曜日は京都からではなくて仙台から遥かの島に参加する予定です。でどうして仙台に行くかというと、今年も仙台メディアテイクで行われる3月11日を忘れないためにセンター主催の星ザロット道上映室、これをこう見に行こうと思っています。で今年は、2018年2月24日土曜日の10時から19時と2月25日日曜日の10時からと19時10分までということで、仙台メディアテープの7階のスタジオシアターで申し込みは、予約とかはいりません。出入り中もうたくさん の映像を見ることができます。でこれを去年一昨年行ったんですが、今年のテーマ、そうですね、忘れんの案内をこうホームページから読んでみようと思います。3月11日の星空から7年が過ぎようとしています。3月11日を忘れないためにセンターの参加者は、技術や経験の有無に関わらず震災にまつわる様々な事柄を記録してきました。そこには震災による被害の状況や変わりゆく地域の姿だけでなく、参加者一人一人の思いや言葉が映し出されています。今回の上映室は暮らしの行き先と題しています。地域の復旧復興が進む一方で、そこにあった暮らしの不安が見えにくくなる今、私たちがこれから歩んでいく道のりについてご来場いただいた皆様と共に考えるきっかけになればと思います、というふうに案内をされています。で仙台に行く前に、仙台ここからだいぶ遠いんですけどね、京都から飛行機で行けばいいんですが、なんか多分電車汽車で行くと思います。風景もいろいろ見たいので、ぼんやりちょっと座ってみたいなと思ってるんですが、その前に行く前にこの本をぜひ読んどこうと思っています。1月30日に出版されたばかりの本です。今日はこの本についてちょっと紹介したいと思います。何という本かというと、コミュニティアーカイブを作ろう、仙台メディアテイク、3月11日を忘れないためにセンター奮闘記っていう本なんですね。長いよね。この3月11日を忘れないためにセンター、略称忘れんって言われてるんですが、忘れんということにします。で著者が佐藤智久、甲斐健二、北野久志、小文社から2018年2週間ぐらいに出たばかりの本なんですが、この、小文社の、ホームページから、この本の、カバーに書いてありますが、どういう本かっていうのをちょっと読んでみますと、まず作る、使う、考えるということで、2011年5月3日東日本大震災に向き合い、考え、復興への長い道のりを歩き出すため、仙台メディアテイク内に開設された3月11日を忘れないためにセンター、通称忘れんは、市民、専門家、スタッフが共同し、映像、写真、音声、テキストなど様々なメディアの活用を通じて復旧復興のプロセスを記録発信していくプラットフォームです。でそれはどのようなプロセスで立ち上がり、どのような人々が関わり、そこで得ることができたノウハウや成果、課題はどのようなものであったのか、地元の歴史や過去に関心を寄せ、取材し、記録保存し、活用しようとする人のための地域に根ざした草の根参加型のコミュニティアーカイブの方法論を伝える本邦初のガイドブック、地域社会をより豊かなものに変える映像の世紀で生まれたメディア実践へのいざない、これは出版社の人が考えられたことかどうかも、これすごい分厚くって370ページだったかなぐらいあるんです。 これこう開いてこう読もうと思うとこうなんか開く重しを置かないとパッとこう開ききらないんですが、この本を読みながら、思ったこととか思い出したことをいろいろ話してみたいと。まず仙台メディアテイクっていうのは、そう遥かな章ではしばしばってか1年に何回かを話題にするんですが、これは2001年に開館で本の案内を読むと仙台市が運営する複合文化施設図書館、ギャラリー、イベントスペース、ミニシアターなどからなり、市民が様々なメディアを通じて自由に情報のやり取りを行うことをサポートする施設。で、館長は鷲田清和氏っていうふうに書いてある。鷲田清和さん。遥かな章では、失礼ながら清和さんと呼んでいるんですが、には、2013年6月に遥かな章に出演していただいた。ことがあるんですね。ちょうど仙台メディアテイクの館長に就任された直後ぐらいだったかな。それで清和さんのためにこう生放送特別枠をいただいて、遥かな章でお届けして再放送したことがあります。でその時ももちろん仙台メディアテイクの話もされていました。清和さんの若い頃の話、ちょっとね、若い頃はね、髪が長くて、長い髪がそんなに多くなかったけど、肩まで伸びてとか、そんないろんなこう、話をしてくださったことがあるんですが、それで、それをきっかけに、2014年に、遥かな章のスタッフの立石さんと辻野さんと一緒に、仙台メディアテイクを見学に行きました。立石さんはそれより前に行かれたことがあるんですよ。で、それから、この忘れが、主催する星空と道上位室っていうのを私が、2016年と2017年に見に行って、そういった内容はブログでも遥かな章のブログでもアップをしています。でもこの忘れを知ったきっかけっていうのは実はそれよりもずっと前で、さっきの案内でこう忘れっていうのが2011年5月3日に東日本大震災の、直後にこう、開設されたということを話しましたが、その頃っていうか忘れんが開設されてホームページが作られた直後に、私は、その時はイリノイにいて、遥かな章をやはり始めたところで2011年4月1日に遥かな章を始めたばかりだったんですが、スタッフの、日本のスタッフの辻野さんからメールを連絡いただいて、忘れんっていう3月11日忘れないタイムセンターっていうのが開設されて、ここを見たらいろいろ分かりますよってホームページを教えてくださいました。っていうのも、その遥かな章を始めた時に2011年3月に WRFU に遥かな章っていう日本語番組をちょっと始めたいと思いますって申請して、許可されたんですが、その直後に東日本大震災が発生して、私はイリノイにいて、ずっともう3日ぐらいインターネットにこうかぶりついてこうずっとユーストとかでこう見ていたんですが、ああこういう時に日本語番組、気楽な日本語番組を始めるのは難しいなと思って、遥かな章を始めるのをやめようかなと思っていたんです。でその時に、辻野さんは1995年の阪神・淡路大震災を経験していて、その後の復興とか映像を作ったりされてますが、こうやっぱりメール来て、コミュニティラジオでこういう時だからこそアメリカのコミュニティラジオでマイノリティの言語の日本語の放送を始めるべきじゃないですかって、コミュニティラジオの可能性とかいろんな災害の時でも多言語があるっていうことがすごく大事だと思うんで、やめないで始めましょうっていうふうにこう励ましてくれたんですね。でそういう辻野さんが、こう忘れんが開設された時にすぐに、知らせてくれました。で私はその震災のこともそうですが、コミュニティラジオっていうのがどんな可能性があるのかなって思って遥かな章を始めて、こう 地域に放送される地域に根ざしたラジオだけれども、インターネットと接続を両方使えば地域のラジオをこうグローバルにいろんな人が参加できるスペースになるんじゃないかなと思っていて、で、どんな方法があるのかなと思って遥かな話を始めたんですが、で、この仙台の忘れんっていう活動のホームページを見て、そこになんかコミュニティメディアとしてのいろんなヒントがあるような気がしていました。でも、そこで扱われている震災復興の映像っていうのが、どういうふうに触れていいのか、アメリカにいても日本にいても、当事者でない自分っていうのが、その震災にどう触れていいのか、その記憶と記録に触れていいのか分からずに、こうそのままに忘れん活動のそあまり触れる機会がなくって、その時はその仙台メディアテークのプロジェクトだということも知らずに、知らずって書いてありますけども、忘れんっていうことをこう別にこう記憶していたんですね。で、仙台メディアテークにご縁があって、はるかなショーのスタッフと訪問したり、星空と道の上質に、行ってみたりして、少しこう、そうか、忘れんってこういう場所なんだということがこう具体的に知ることができました。ただ、そういうこう、仙台メディアテーク、宮城県にある仙台メディアテークとアメリカのアーバナ・シャンペインメンタントメディアセンターの中のコミュニティラジオ局の WRFU の一つの番組の遥かな場所っていう接点っていうのなんかあんまりこうよくわからなくて、こうアスレンというトークからこう思うなんかすごい場所だなっていう感じだったんですね。で話がすごく長くなって、すみません。コミュニティアーカイブを作ろうというこの本を読んだ時に、あ、そっか、いろんな接点があるんだなということに気がつきました。で、この中にレモっていう、記録と表現とメディアのための組織について書かれています。というのは、この忘れんを解説した時のこう一人キーパーソンの一人である甲斐健二さんっていう人が、今仙台メディアテークのアーティスティックダイレクターで、2010年から、仙台メディアテークに、勤めですけども、この方が大阪出身で、大阪にいらっしゃる時にこの、レモ、レコードエクスプレッション&メディアムオーガナイゼーションという記録と表現とメディアのための組織というものを NPO で仲間と一緒に作られて、その代表を長く務められていたんですが、その活動にアハっていう活動があって、で、アハっていうのはアーカイブ・フォー・ヒューマン・アクティビティーズっていう活動なんですが、そのプロジェクトでこう8ミリフィルムをこう地域の人と一緒に見て、こういろいろコミュニケーション、こう話をしてみようというような、そういう活動があって、実は私大阪にいた時に2008年に、このアハの活動に何回か参加してるんですね。一つは日本橋小学校というところであった、何話のこういろいろなこうその8ミリフィルムをこう見ながら、地域の人が小学校に集まってこうワイワイこう話をするっていう、そういう活動が2008年の7月にあったのかな。それで私大阪にいて、自転車に乗って、あ、面白いものがあるなと思って、自転車ママチャリに乗ってその小学校に行って、地域の人間じゃないんですが行ってこう参加したことがあって、その時その古い昭和のこう8ミリフィルムを見ながら、地域の人がいろんな年代の人がいるとか、ワイワイ話し始めるこう雰囲気とかで、なんとか地域外の人が来ていても別に全然こう問題ないと言ったら変ですが、なんか、あ、面白いことやってるなって言ってこう見ることができる、その雰囲気がすごく印象的だったんです。で、その年の暮れに、そのやっぱりアハのそのレモの、こう施設の中でそういったこうホームビデオとか8ミリフィルムにこう馴染もうというような講習会っていうか、連続のなんか講習会のようなものがあったんです。 で、それになんか、私も参加して、みんなで作ろう DIY 式映像の新しい取扱説明書ホームムービーを囲む場の実践というのがあって、で、それで第1回がなんかのり屋さんが持っているこう8ミリのフィルム、8ミリフィルムを見ながら、こう、家族とか参加者が、こう、ビデオ面白いねって、こういう、ホームビデオについて話し合ったりするっていう活動があって、なぜか私が、こうゲストとして招かれて、こう、インタビューについて、こう、話をしたようなんですね。で、今回、この本を読んで、甲斐健二さんが参加、参加されていたレモの活動についてこの本にコミュニティアーカイブ作ろうという本に書いてあって、それはこう忘れんの活動にも影響してるっていうふうなことが書いてあって、そういえば私もレモに行ったことがあるっていうので、レモの、アーカイブっていうかホームページを見て、昔をこう2008年をたどっていたら、なんか西川さんはインタビューに。で、こんなこと、インタビューしてこんなことを話してますという記録も書いてあって、私すっかり忘れていたんですが、西川さん、インタビュー、私の西川って言うんですか、インタビューに技法があるとすれば、それは話を聞くことの技術やテクニックよりも、話を聞く場の作り方にあるとおっしゃっていますと言ってました。あ、そういえば私、その頃、ずっとそういうことを考えてたな、ということを思い出しました。それから、もう一つ、このコミュニティアーカイブを作ろうという本を読んで、で、甲斐健二さんが、こういろいろ影響を受けた活動の一つに、2008年の G8 北海道洞爺湖サミットにおいて、オルタナティブメディアギャザリングっていう、もう一つのメディアの集いという、そういうこう集まりがあったのに甲斐さんが参加されていて、で、それはこうマスメディアとか政府のこう報道とは違う形で、市民がこういろんな世界中から集まったメディアアクティビストが自分たちで情報を発信していく、あるいは交換していこうという、そういう集いだったんですね。で、これはこういったこう集いというのは、1999年のシアトルの先進国首脳会議の際に、こういろいろ抗議も含めてアクティビストたちがインディペンダントメディアセンターというものを作って、そこから発信していくという活動を始めて、それの続きというか一つのネットワークに一つとして、この洞爺湖サミットでも、このオルタナティブメディアギャザリングがあって、これに甲斐さんが参加されて、こういろいろ影響を受けたっていうようなことが、この本に書いてあったんですね。で、実は、この私が今話している WRFU があるインディペンダントメディアセンターっていうのは、アーバンシャンペインディペンダントメディアセンター、まさに、このインディペンダントメディアセンターの活動、1999年にシアトルに行った人たちがアーバナ・シャンペーンに戻ってきて、よし、自分たちもということで、アーバナ・シャンペーン・インディペンダントメディアセンターを作って、で、そこで2000年設立したんですが、そこで、2005年に WRFU というコミュニティラジオもスタートしたという、そういう流れがあって、だからこれはインディメディアっていう、こうネットワークなんです。ワスレンに関わっている甲斐さんが2008年、2002年から始めたレモっていう活動と、この甲斐さんが影響を受けたっていう2008年のインディメディアのネットワークの中の一つの活動っていう、この2つが、あ、そっか、私も同時代に生きて、で、ここで今こうやって話しているのもインディメディアのつながりの一つなんだな。それに、どこかこう、その忘れんの活動もそういった世界で起きているこうメディアをマスメディアとは違ってコミュニケーションツールとして使っていこう。あるいはいろんな人とコラボしながら、メディアを使いながら人がつながっていく、社会と関わっていく、そういう活動の一つとして、仙台メディアテックもあるし、忘れもあるし。で、その発信するとか、アーカイブをするだけじゃなくて、そういった人が集まれる、こう、生きた場みたいなものを作っていくっていう。それが仙台メディアテックのいろんな活動なのかなって、なんかこの本を見て思います。読んで思いました。で、どうして私が仙台メディアテックに行ってみたいな、でもちょっと遠いんですけど行ってみたいな、行ったらなんかこう こう元気をもらえるなと思ったり、あこういうやり方があるんだなとか、思えるのは、そういうこう人が集まる、そしていろんな道具を使いながら人がなんかクリエイティブに活動していく、そういう場がそこにあるからなんだなっていうのをこう、思いました。なので来週また仙台メディアテックに行って、こう見てきたことを学んだことっていうのをはるかなショーでもお伝えしたいと思います。コミュニティアーカイブを作ろう、この本ちょっと分厚いですが、ぜひおすすめです。おそろそろ時間ですね。来週またはるかなショーでお会いできますよ。 WRF is an open forum for the Champagne community, views expressed those of speakers and not represent WRF of the Champagne Media Center or the Urban Source Forum. Thank you very much for listening はるかなショーfromWRFU Avna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time of the weekend. See you then. Bye bye.